長泉町議会、きっとずっともっと、未来泉ナンバー217、2026年2月1日、令和7年11月定例会、発行、静岡県駿東郡長泉町議会、発行責任者、議長、宮口義孝、郵便番号411-8668、静岡県駿東郡長泉町中尖828、電話 055-989-5526、 ファックス 055-986-5905、 E メール議会@town.nagaizumi.lg.jp。 表紙は東幼稚園園児たちが長泉だこのたこ揚げをしている写真です。特集、もっと住み心地の良い町へ。金剛のすくすく育て長泉キッズは谷原美穂ちゃん、竹原です。私たちの未来大丈夫？もっと住み心地の良い町へ。11月定例会では、産後ケア事業やサステナブル住宅支援事業費補助金の増額補正のほか、令和7年度から令和8年度にかけて行われる長泉中学校体力度調査業務や役場本館 LED 化改修事業について注目しました。常に町民の視点に立ち、責任を持って審議しています。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、健全な財政運営を。寿命が長く電気代の節約にもなる役場庁舎の LED 化工事は良いと思います。今後も引き続き健全な財政運営を期待します。本塾、沢入さん親子。産後ケア事業、296万円。役場本館 LED 化改修事業、債務負担行為、2400万円。長泉中学校体力度調査業務、債務負担行為、950万円。サステナブル住宅支援事業費補助金230万円。令和6年度産後ケア利用者数延べ人数100人。産後のママの心強い味方、誰でも利用可能に。産後ケア事業296万円。産後ケア事業について利用対象の拡大による利用者数の増加を見込み、予算を増額するもの。質疑ピックアップ。利用対象者が大きく拡大。質問。今回の産後ケア事業の変更点は？答え。令和6年度までは心身の不調や育児に不安等があり、支援を必要とする方が対象であったが、令和7年度からは対象者が拡大され、母乳ケアや休息での利用も可能となるなど、利用を希望する方は誰でも利用が可能となった。役場本館 LED 交換台数356台。早期の準備で全館 LED 化に。役場本館 LED 化改修事業2400万円。予算の執行は令和8年度。役場本館の LED 化を令和8年度中に完了するため、令和7年度中に債務負担行為を設定するもの。言葉の説明。債務負担行為とは、一つの事業や事務が単年度で終了せずに、後の年度においても負担イコール支出をしなければならない場合に、 あらかじめ後の年度の債務を約束することを予算で決めておくことです。言葉の説明終わり。質疑ピックアップ。令和8年度完了に向けて入札の準備を行う。質問。なぜこの時期に債務負担行為を設定するのか。答え。全国的にLED 化工事の需要が高まっており、年度当初に発注すると機器の納期に6ヶ月以上かかることも想定されることから、適正な工期を設定するために今定例会でゼロ債務負担行為の予算を計上し、入札の準備に入る。議員が取材。ピープルズボイス。きっと、ずっと、もっと、子育てしやすい街に。産後ケア事業の充実で、子育ての悩みが少しでも和らげばよいと思います。安心して、子育てできる街になってほしいです。下戸狩、内田さん親子。小永井議員による議員のお作法。議案を読んだ時の違和感を、大切にして審議臨んでいます。議員が取材。ピープルズボイス。きっと、ずっと、もっと。調査をしっかり行ってもらいたい。全国各地で災害が発生している中、地域住民の避難所となる施設などの耐震調査をしっかり行ってもらいたい。竹原望月さん親子。長中校舎、築年数64年。学校施設等の整備に向けて、長中の体力度調査を実施。長泉中学校体力度調査業務、950万円。予算執行は令和8年度。学校施設等の整備にあたり、国庫補助制度の活用をするための要件確認として、長泉中学校の校舎及び屋内運動場の体力度を調査するため、令和8年度までの2カ年で債務負担行為を設定する。質疑ピックアップ。調査結果により国庫補助対象の可否を判断。質問。長泉中学校体力度調査の体力度調査とはどのようなものか。答え。体力度調査とは、建物の構造体力、経年による体力、機能の低下、立地条件による影響の3点の項目を調査し、建物の老朽化を総合的に評価するものである。調査の結果、所要の体力度点数に達しない場合は、国庫補助制度の対象とされる。令和6年度申請件数91件。ゼッチゼロエネルギーハウスで持続可能な社会の実現を。サステナブル住宅支援事業費補助金230万円。サステナブル住宅支援事業費補助金の申請者数増加に対応するため予算を増額。質疑ピックアップ。上半期は47件の申請。さらに増加が見込まれる。質問。当初見込んでいた申請件数は、またこれまでの申請実績は何件であったか。答え。当初は補助対象となるゼッチゼロエネルギーハウス等に94件、1500万円を見込んでおり、本年4月から9月までの上半期は47件、800万円の申請があった。
公開します。審議した議案と議員ごとの賛否、14議案を可決。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議第14号。児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う 関係条例の整理に関する条例、全会一致で可決。議第15号、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、欠席小永井光一議員、賛成多数で可決。議第16号、長泉町税条例の一部を改正する条例、議第17号、長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議第18号、北部地域幹線道路整備工事請負契約の締結、議第19号、町道732号線電線共同工整備工事請負契約の締結、いずれも全会一致で可決。議第20号、令和7年度長泉町一般会計補正予算第3回。議第21号、令和7年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第3回。議第22号、令和7年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第2回、議第23号、令和7年度長泉町水道事業会計補正予算第1回、議第24号、令和7年度長泉町下水道事業会計補正予算第1回、いずれも欠席小永井光一議員、賛成多数で可決。議第25号、公の施設の指定管理者の指定、長泉町文化センター、全会一致で可決。議第26号、公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議。発議第1号、長泉町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、いずれも小永井光一議員欠席、賛成多数で可決。傍聴は議場でスマホで、いつでも誰でも。議場は役場3階。傍聴したい方は議会ホームページで予定を確認していただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話 055-989-5526。 土山議員による議員のお作法、町民の方の声を大切にし、議会に届けていきます。町民の関心、議員の視点、一般質問、町の様々な課題などについて、議員が自身の考えや提案も含めて、町に考えを聞く一般質問、議員ごとの視点、着眼点も見えてきます。11月議会では7人が登壇。あなたはどの視点に共感しますか？子育て、教育、広末議員、療育との併用通園の受け入れ体制は、広末議員、放課後児童会の低学年利用条件緩和を、杉森議員、完全地域展開への財政的な見通しは、暮らし、井出議員、上下水道一体経営で健全化、黒字化を、石川議員、全国の自治体で進む会長時間短縮への考えは、石川議員、河川画像を一元化し分かりやすい情報発信を、長野議員、公共施設の保有総量の最適化とは、安田議員、オンデマンド交通の電話予約も可能に、福祉、福田議員、特別養護老人ホームの増設計画は、産業、井出議員、農地の維持管理、担い手の確保の取り組みは、安田議員、観光交流協会を法人化に。最初は井出春彦議員の一般質問です。井出春彦議員の産業についての視点、農業地域の高齢化と就農人口減少が進む中、農地の維持管理や担い手の確保など 町全体で守る仕組みづくりが必要だ。農地の維持管理、担い手の確保の取り組みは、答弁、気ままに収納など農業振興につなげたい。質問、農地の維持管理や担い手確保に向けての取り組みと、地域が抱える高齢化に対し、農地を守る仕組みや体験型のイベントを通じた農業振興への拡充を。答え、令和4年度から取り組む収納プラットフォーム、気ままに収納の実施により、耕作放棄地の活用が進み、長泉モデルとして評価されている。また、農業法人などの誘致を進め、農地の維持管理、担い手の確保を進めたい。体験型イベントは、JA や観光交流協会が主催となって実施している。今後も地域が意向をまとめ、町と地域関連団体が連携し、農業振興につなげる取り組みを研究していく。鳥獣被害対策への取り組みを。質問、防護柵、罠の設置だけでなく、地域の見回り、農業委員会や猟友会との連携、ICT を活用した早期発見など、地域ぐるみの対策への支援は。答え、鳥獣被害対策実施隊員の現地調査では、防護柵の稼働状況、餌場とならないための確認、被害対策の勉強会を実施し、周知啓発に努めている。また、県は令和5年度に、裾野長泉をまたぐ広域において、ドローンを導入し、イノシシ、鹿の生息状況調査を猟友会と共有し、鳥獣捕獲に活用している。上下水道一体経営で健全化、黒字化を。答弁、双方のメリットとなる取り組みを行いたい。質問、下水道事業の赤字要因をどのように分析しているのか。また、下水道エリアの見直しなどの検討は。答え、高い系補助金や長期前受け金、例入額が影響損益算出の対象外であり、他にも大きな経常経費がある一方で、消費税関連以外の使用料改定を行っていないことが要因であると分析している。エリア見直しについては、県が令和8年度に、鹿野川流域別下水道整備総合計画の第5回計画を策定予定であり、当庁でも今後の下水道未普及地区の在り方や既存施設の維持管理を見据えた区域の見直しを含め検討したい。質問、水道料金、下水道使用料改定の考えは。答え、水道料金は昨今の物価高騰、人件費上昇などを踏まえ改定の必要性の検証を行いたい。下水道使用料は高い系補助金の減を見込んでいるため改定が喫緊の課題である。質問、全国的に経営統合を進め黒字化に成功した自治体が増えている。町の考えは。答え、水道・下水道事業は対象者と区域が異なり、事業ごとに会計を設けている。料金徴収業務の委託や会計処理の同一化など効率を図っており、今後も双方のメリットとなる取り組みを行いたい。
次は広末美香議員の一般質問です。子育て・教育について広末美香議員の視点。保育ニーズの高まりもあり、今後公立園の再配置も予定しているが、子どもの成長を考えた教育環境整備が必要。療育との併用通園の受け入れ体制は。答弁、入園希望はすべて受け入れるのが基本。質問、幼稚園の延長預かりや一部休職になったことなど、他にも幼稚園の独自行事の情報発信を。答え、入園説明会での周知のみならず、町広報やホームページなどを活用し、情報発信をしている。 引き続き広報などの紙媒体だけではなく、ホームページへのアクセス向上などの工夫も図りながら魅力発信に努める。質問、幼稚園の園区をなくして希望の園に登園できるように。答え、園区について東幼稚園の廃園が決定となった場合には、全区域における園区の運用について廃止を念頭に整理する必要が生じるものと考えている。質問、療育と併用して登園している子どもの数と受け入れができなかったケース、途中退園したケースは、今後予定されている公立施設の民間移設や民設民営の子ども園についても希望すれば受け入れ体制が取れるのか。答え、現在3歳児から5歳児までの園児数514人のうち約1割が利用している。受け入れについては入園希望をすべて受け入れることを基本としていることから、支援が必要なことを理由に受け入れできないケースはない。また今後の民営化を想定している園においても、事業者を公募する際には原則として調律園と同様の対応を求めていきたいと考えている。放課後児童会の低学年利用条件緩和を。答弁、現在は定数に達しているため難しい。質問、放課後児童会の利用条件に土曜日を含めて週4日以上勤務とあるが、低学年は条件緩和を検討しては。答え、現在の放課後児童会では年間を通じてほぼ定数に達している児童を受け入れている稼働状況を考慮すると、現時点においては低学年の保護者の就労条件などの条件の緩和は難しい。今後定数に余裕が生じた場合など、低学年に限定をした上で一部利用条件を緩和して利用者募集するなどの対応が可能かどうか研究する。質問、入会案内には放課後児童会での宿題などは自発的に行うとあるが、宿題タイムとして声かけをしては。答え、宿題を含む勉強や読書の時間を設けており、設けた時間の中で児童は勉強に取り組んでいる。放課後児童会における一般的な活動内容やスケジュールなどをホームページの分かりやすい場所に掲載するなど、情報発信の強化を図る。質問、インフルエンザでの学級閉鎖に伴う子どもの居場所づくりとして昼間の児童会開放を。答え、罹患リスクや他者への拡散リスクがあることから、基本的には不要不急の外出を避け自宅で過ごすことを推奨しており、感染拡大防止の観点から受け入れることは考えていない。次は石川美穂議員の一般質問です。暮らしについて石川美穂議員の視点。 DX の推進で業務効率化、生産性の向上へとつながり、新しい街づくりと住民サービスの質向上が図られることに期待。全国の自治体で進む会長時間短縮への考えは。答弁、実態調査を行い本格導入に向け検討する。質問、窓口来庁者数の傾向は。答え、各種証明書のコンビニ交付増加に伴い来庁者数の減少につながっている。今後もそのような傾向が続くと考えている。質問、全国の自治体で職員の働き方改革や財政面により会長時間を短縮する動きが急速に進んでいる。会長時間短縮への考えは。答え、会長時間が 職員の勤務時間と同じ設定となっており、事前準備や事後処理などが勤務時間内で対応できていない、会長時間の前後に窓口対応しない時間を設けることで働き方改革や時間外勤務手当の削減となり、短縮により生じた時間を事務改善や企画立案などに充てることにより、住民サービスの向上につなげられると考え、検討を始めている。質問、会長時間短縮への課題や必要性の分析結果、また情報提供など情報発信、十分な説明が必要では。答え、導入自治体の事例では、短縮時間の経が45分から1時間30分までと対応が一様ではないことから、全庁的に時間別の窓口や電話での対応件数を一定期間調査し、これをもとに影響が少ない短縮時間を設定していく。今後、広報、ホームページなどで事前周知、試行実施、試行実施の結果評価など段階を経て本格実施へつなげ、導入に対する理解を求めていく。河川画像を一元化し分かりやすい情報発信を。答弁、河川監視システムの在り方を検討する。質問、河川の水位状況が観測できるカメラは庁内に8基、ホームページの公開画像には不鮮明な箇所があるためカメラの更新を。また黄瀬川合流地点や普通河川など頻繁に溢水や内水氾濫する箇所へカメラ増設の考えは。答え、映像などの不具合が発生した場合は随時修繕を行っている。老朽化により映像が不鮮明になったカメラをこれまでに5基更新しており、来年度は巻瀬橋のカメラを1基更新する予定であるが、増設は考えていない。質問、現行の気象観測システムをより分かりやすいものにするために国・県のカメラを一元化し、リアルタイムに情報提供できる監視システム構築の考えは。答え、現行システムの活用を当面は継続した上で、まずはカメラの更新を進め、今後導入可否も含め整備手法の在り方を検討する。ドローンの利活用拡大を。質問、ドローンならではの空撮によるリアルな画像や映像配信で長泉の魅力アピールを。答え、大規模災害発生時に早期に被害現場の状況を把握するなどの災害対応を目的として整備しており、目的が異なるため災害時のドローンによる調査体制が整った後、ドローンを活用した情報発信について検討する。次は長野真嗣議員の一般質問です。暮らしについて長野真嗣議員の視点。強い起業家を育てるならノウハウ、アイデアは出しても補助金を出すべきではない。資金の自己調達も開業の重要な第一歩。公共施設の保有総量の最適化とは。答弁、統合、資産の整理などを総合的に検討する。企業創業支援。質問、企業創業は収益や雇用につなげるため、販路開拓や経営アイデアなどソフト面を支援すべきで、開業資金の補助は不要では。答え、国から認定を受けている創業支援事業計画に基づき、ワンストップ総合相談窓口、企業創業セミナー、 企業創業支援事業費補助金を創設するなど支援してきた。これまで約80人が起業しており、一定の成果につながっている。質問、開業後のフォローは。答え、商工会をはじめ、政策公庫や保証協会、金融機関などの協力を得ながら、支援・相談を実施している。なお、地域経済の活性化、にぎわい創出の向上に正しているか、また、制度運用上の課題も生じていることから、伴走支援の仕組みなども含め、現在、補助要項の改正を進めている。農業経営収入保険加入促進事業。質問、農業は自然相手のビジネス。災害リスクに備える保険は自前で加入すべきでは。答え、農業経営には自然災害、農産物の市場価格の低下などの社会情勢の変化がある中、地域へ安心安全な農産物の提供のため、農業経営安定化には一定の支援が必要と考えている。都市公園整備事業。質問、今後人口減少フェーズに向かう中、市街化区域内1人当たり公園面積の増加目標は不要では。答え、令和6年度末の市街化区域内1人当たりの都市公園面積は 1.75 平方メートル。都市公園法施行令で市街地の住民1人当たりの標準は5平方メートル以上とされ、町の都市公園条例においても同様の数値を規定し、緑の基本計画の長期目標においても同様の目標値としている。桃沢野外活動センター。質問。大規模改修により、利用料金収入が増加しており、指定管理料を見直すべきではないか。答え。大規模改修後、新施設の運営で得られた利用料収入の一部を町の歳入とすることで、利用料収入の増加に対応した。また、現在の指定管理機関においては、新たな管理料を設定した。指定管理者の経営努力により、収益を上げた増加分は、指定管理者のインセンティブとなり、利用者へのサービスの向上に資するため、減額変更は考えていない。質問、施設を民間に完全委託したらどうか。答え、施設の設置趣旨と機能は維持しながらも、採算性を上げて町の財政負担を軽減する手法は研究の余地があり、官民連携による民間資金を活用した公共施設の管理運営について、先進事例の調査を含め研究していく。
一般質問を続けます。次は安田光子議員の一般質問です。暮らしについて安田光子議員の視点。コミュニティバス循環線廃止に伴い、オンデマンド交通やマイナンバーカード利用助成事業を併用して、住民の移動手段の確保。オンデマンド交通の電話予約も可能に、答弁、実装の場合、電話受付対応も必要。住民の交通手段。質問。コミュニティバス循環線廃止に伴う代替案は。答え。コミュニティバス循環線は12月26日で終了する。AI オンデマンド交通実証結果を考慮し、限られた財源の中で移動ニーズに合った最適な公共交通サービスの組み合わせを地域公共交通協議会で検討していく。質問、オンデマンド交通運行の場合は電話での予約可能に。答え、実装させるか現時点では決まっていない。 今後地域公共交通協議会において実証運行結果とその分析を行い、国や県の補助金の有無などを踏まえて実装を検討するが、実装する場合には運行当初は電話による受付対応も必要になるのではないかと考えている。質問、マイナンバーカード活用、タクシー利用助成で利用できないという声を聞くが、利用状況は。答え、75歳以上の方と免許自主返納した65歳以上の方を合わせた利用状況は、令和5年度が延べ利用者数7609人、助成額388万2990円、令和6年度は延べ利用者数13658人、助成額は692万2610円で、利用は増加傾向にある。観光交流協会を法人化に。答弁、法人化に向けた課題対応を支援していく。質問、町の観光を支えている観光交流協会の活動は。答え、町内をめぐる観光バスツアーの顧客に対するガイド案内や観光資源を活用したイベント、また伊豆半島ジオパークと連携した郷土愛の醸成などを展開し、その活動が注目を集め、テレビ、新聞などで取り上げられ、町の魅力発信につながっており、観光交流協会の活動が長泉の観光施策の礎となっている。観光交流協会を NPO 法人に。答え、令和元年の理事会で将来的に法人化を目指す意向を示しており、事業の拡大などを図っているが、法人化に伴う経費を賄うまでの収益には至っていない。また来訪者のニーズも複雑かつ多様化する中で、対応する人材確保も難しい。法人格取得に向けた準備を調査研究し、課題への対応を支援していく。質問、長久保城を今以上に周知を。答え、ふるさとカルタガイドマップを作成し、長久保城につながる歴史や言い伝えのある史跡をめぐるウォーキングイベントや、知徳高校生と共同で長久保城五条院プロジェクトなどを実施した。長久保城以外にも様々な観光資源があり、町内を回遊できる仕組み作りにより新たな魅力発信に努めていく。次は杉森健治議員の一般質問です。子育て教育について、杉森健治議員の視点。未来への投資、未来への政策を掲げ、教育に力を注ぎ、未来ある子どもたちを守り育てていく必要がある。完全地域展開への財政的な見通しは。答弁、国や県などの動向を注視し考えたい。小中学校オンライン出席制度。質問、オンライン出席制度の出席扱いは例外か制度化か。制度の前提確認総点検が必要と考えるが、位置づけの明確化と学校ごとの運用差など町の現状と考えは。答え、出欠の取り扱いは文部科学省の通知をもとに決定。今年度県が進める静岡バーチャルスクールの本格運用が開始され、一人一台端末からアクセスできる仮想空間を活用し、不登校などで学校に継続的に通っていない児童生徒を対象とした新しい学校以外の居場所や学びの場になる。当庁は不登校傾向のある子どもたちの個々の状況を見て判断し、静岡バーチャルスクールをお知らせしている。文部科学省から出ている通知をもとに出欠の取り扱いを決めているため、町内の学校ごとの温度差によって違いが出るようなことはない。質問、 ログインはしたが授業を受けていないという判定はあるのか、学力、出席、心理状態の追跡調査の導入など検証制度が必要と考えるが、答え、現在文部科学省が示す要件を満たして出席扱いとなっている子どもがいないため、学習活動の成果を評価に反映することはない。静岡バーチャルスクールは今年度開始したばかりのため、まだ実績がなく、今後課題が出てくることが予想されるので、県の取り組みを注視していきたい。中学校部活動の地域展開、質問、地域移行から地域展開へと用語が改められ、町の施策や支援の方向性は、答え、目指す姿として、夢に向かって生き生きと輝く中学生、子どもと向き合う時間を大切にする教師、スポーツや文化的活動を通して生徒と関わる地域の人々とし、地域展開を進めていく。質問、地域クラブ化への町の支援予算の方向性は、施設使用料や大会出場時の課題への対応、備品用具の整備は誰が担うのか、令和8年度以降の完全地域展開への財政的な見通しは、答え、認定された地域クラブは主に部活動の時間帯に中学校施設を使用して活動することになり、その時間帯は優先利用を図り、金銭的な負担が生じないよう検討し、備品用具も中学校と相談しながら使用していくことを考えている。現在は部活動の進行に関して長泉町立中学校に係る部活動支援補助金交付要項に基づき補助しており、中大連の大会は長泉町立中学校代表生徒派遣事業補助金交付要項に基づき補助しているが、今後地域展開した場合、認定された地域クラブにもこれらの補助金が適用できるのか見直しを考える。今後の財政的な見通しは国や県などの動向を注視し考えたい。次は福田明議員の一般質問です。福祉について福田明議員の視点。2025年、団塊世代が75歳になり、介護が必要な高齢者が増加する。そのためには特別養護老人ホームの増設が必要である。特別養護老人ホームの増設計画は、答弁第10期事業計画の策定で検討する。高齢者対策、質問、様々な事情で介護施設に入所が必要な方が利用できる特別養護老人ホームの増設計画は、答え、特別養護老人ホームの増設については、3年に一度策定する介護保険事業計画でその必要性を定めた上で進めており、令和8年度末までの第9期事業計画の期間中は増設の計画はない。令和9年度からの3年間については、令和8年度に策定する第10期事業計画で検討する。質問、高齢者などが町内を移動する手段としての福祉、有償、運送事業の内容は、答え、要介護者や身体に障害がある方など、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方を対象に、長泉町、裾野市、清水町の3市町で設置している福祉・有償・運送運営協議会で協議し、運輸局から認可を受けた NPO 法人や社会福祉法人が自家用車を利用して通院などを支援するサービスで、生活に必要な場所に限られるサービスになる。料金は一般的なタクシーより安価となっている。質問、運転免許証の有無にかかわらず、70歳以上に交通費の一部を助成する高齢者乗車券、交通系 IC カードやタクシー助成券の導入を。答え、高齢者が住み慣れた地域で 安心して暮らし続けられる環境を作るためには、移動手段の確保は大変重要である。町では通院や買い物などを支援するため、マイナンバーカードを所持する75歳以上の方や、運転免許証を自主返納した65歳以上の方を対象に、タクシー運賃の一部を助成するマイナンバーカード活用タクシー利用助成事業を行っている。また、65歳以上で要介護認定を受けている町民税非課税世帯の方には、月4回まで利用できるタクシー初乗り運賃助成券を交付する外出支援サービス事業も実施しているため、新たな助成券などは考えていない。民生委員の活動と欠員の状況。質問。民生委員、児童委員を補助する協力員制度と欠員の状況は？答え。民生委員、児童委員の負担軽減などを目的に、令和元年12月、静岡県が創設した制度で、活動を補佐するペアサポーターと、運営を補佐するエリアサポーターがあり、当庁では11月30日まで1名のペアサポーターが県から委嘱されていた。欠員の状況は定数91人のうち78人が選任され13名の欠員が生じている。また主任児童委員は定数4人に対し3人が選任され1名の欠員が生じている。定数を満たしていない自治会については地域での支援や見守りが途切れることのないよう民生委員、児童委員同士での連携をお願いしている。
12月臨時会。令和7年第1回臨時会が12月24日に開かれました。物価高騰対策に伴う補正予算として、プレミアム商品券や水道基本料金の減免、子育て応援手当について審議しました。補正予算ピックアップ。プレミアム率 100%。物価高対策。プレミアム商品券事業費1億4438万円。町内の店舗で令和8年8月まで使用できるプレミアム率 100%。額面6000円分の商品券を3000円で販売する。水道基本料金4ヶ月無料。上水道事業費7934万円。生活費などの経済的負担の軽減を図るため、12月から3月までの4ヶ月分水道基本料金を減免する。子ども1人当たり2万円。物価高対応子育て応援手当支給費1億7700万円。物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当支給対象児童1人当たり2万円を支給する。公開します。審議した議案と議員ごとの賛否。審議に関わった議員の名前をお知らせします。大沼正明、広末美香、土山淳、高田正直、安田光子、石川美穂、植松秀樹、杉森健二、井出春彦、若林徹、下山和則、長野真嗣、堀内博、小長井光一、福田明、議長、宮口義孝。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案、議第27号。令和7年度長泉町一般会計補正予算第4回。全会一致で可決。議第28号。令和7年度長泉町水道事業会計補正予算第2回全会一致で可決。以上です。 読んだ、分かった、考えた。私も一言。議会だよりナンバー216、我が町探検クイズへの応募は103件で、議会だよりへの感想や町への一言も多数いただきました。皆さんはどう考えますか？今後も安心。議会の考えが分かりやすくまとまっており、今後も安心して長泉町で暮らすことができると感じました。30代。頑張ってほしい。普段議員さんがどんな仕事をしているのか知らなかったので、分かってよかったです。町を良くするために頑張ってほしいです。20代。いつも綺麗。町の公園はいつも綺麗に整備されていて感謝しています。そんな公園でトラブルが発生してしまうのはとても残念なことですね。モラルと思いやりを持って利用させていただくべきだと思います。50代。住みやすい街づくり。ふるさと納税は自治体間でのお金の取り合いのようになってしまっていて、個人的には好きではない制度です。長泉町にはただただ町民にとって住みやすい街づくりを追求していってもらいたいです。40代。ぜひ継続して。スパイスボックスはぜひ継続してほしいです。運営期間中5回利用しました。やはり駅へ行くのにバスの便数が少ないので大変便利です。60代。155回目。きっとずっともっと。我が町発見クイズ。正解者から抽選で10名に図書カード1000円贈呈。水と丸の森公園。ヒント、桃沢川の自然と触れ合える浸水公園、吊り橋やビオトープゾーン、芝生広場や水遊びが楽しめる池もあり、一日中楽しめる公園です。クイズの答え、丸の中に入る文字と住所、氏名、年齢、電話番号、議会だよりへの感想を書いて、次の1、2、3、いずれかでお送りください。1、はがき、郵便番号 411-8668、 長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長常任委員会宛て。2、ファックス 055-986-5905。 3. 応募フォーム。締め切りは2月28日土曜日、消印有効。当選は商品の発送をもって返させていただきます。前回の答えは桃沢野外活動センターでした。応募123通、正解123通。議員が取材、金剛の表紙の人インタビュー。東幼稚園、長泉だこあげ編。長倉さん親子、竹原。幼稚園の長泉だこあげに参加しました。タコが長泉の文化とは知らなかったですが、良い経験になりました。近所を散歩していると、地域住民の方から声をかけてもらえるような、地域交流のある町になればと思います。議会ボイス。冬日和のもと、竹原グラウンドで幼稚園の長泉だこあげが行われました。空高く舞い上がったタコに園児たちも大はしゃぎです。伝統の長泉だこを次の世代にもつなげてほしいと、そんな思いで見上げていました。取材、土山議員、広末議員。議会インフォメーション。議員が学ぶ三町合同全議員研修。12月19日、小山町、清水町、長泉町の三町で構成される寸東郡議会議長会で全議員研修を実施しました。講師には茨城県取手市役所情報管理課長の岩崎博正さんを招き、議会のあり方や議会改革などについて講演をしていただきました。 次の定例会は3月2日月曜日開会予定。審議日程や議案一覧などは2月24日ごろホームページに掲載予定です。編集広報校長常任委員会委員長福田明、副委員長土山淳、委員長野真嗣、堀内博、安田光子、石川美穂、高田正直、広末美香。エディターズノート、きっとずっともっと。新年最初の未来泉はいかがでしたか？今年は60年に一度巡ってくる日の絵馬、活力やエネルギーに満ち溢れた年と言われ、馬は目標に向かって突き進む力や挑戦、飛躍のシンボルとされています。今年が皆様にとって実り豊かな一年となりますように。石川美穂。これで長泉町議会未来泉を終わります。 NVC 音訳担当は加藤、中村、矢島、鈴木、坂本でした。